業、金融、不動産の営業に知ってほしい認知症相続対象者への営業手法。
はい、日本認知症資産相談士協会理事の赤尾はじめです。本日もよろしくお願いします。
はい、本日もよろしくお願いします。インタビュアーの高田和子と申します。はい、赤尾さん、今日はちょっとゲストをお迎えして、放送してさせていただくということで、私の方からちょっとゲストのご紹介をさせていただきますね。はい。今回ゲストにお越しの、東和立地鑑定の不動産鑑定士の久保由衣先生になります。どうぞ本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。東和立地鑑定の久保と申します。本日は、不動産に関わるお話できたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
では早速赤尾さん、ちょっと今日のちょっと進め方というか、テーマをちょっとお話ししていただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、当協会ではですね、不動産鑑定士事務所であります東和立地鑑定さんと久保由衣先生と一緒にですね、ご相続に関わるお客様の対策っていうのを日頃、させていただいております。今日は、どういった形で、国家資格である不動産鑑定さんが、不動産や金融のご相続対策に関わってこられるか、こういったお話をさせていただきたいなと思っております。久保先生、よろしくお願いします。
こちらこそ、どうぞよろしくお願いいたします。
で、最近の事例からお話した方が、皆さん聞いていただきやすいかなと思います。で、最近でしたらですね、久保先生と一緒に、相続の対策のために不動産を購入されて、相続税の圧縮を、検討される方が、たくさんおられるんですけども、そういった方の、ご提案先であります、ハウスメーカーさんや、金融機関さんの方からですね、どうもちょっとお客様のご希望に沿うような融資っていうのがなかなかできませんというご相談が最近何件かありましたので、それに対してですね、お客様の、お資産に対する、特に不動産に対する評価っていうのを、不動産鑑定士さんから、評価買いをしていただいて、不動産融資をうまく、実行させていただいたっていうことがありました。で、アパート融資であったりとか、相続に対する不動産融資についてなんですけども、どういった形で、有利に、働いたのか、どういったことをしていただいたのか、これをちょっと久保先生の方からお話しいただけたらいいかなと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。まず不動産鑑定士っていうところなんですけれども、ちょっと皆さん、なかなか聞き慣れないような資格かなというふうに思いますので、簡単にお話しさせていただきますと、よくこう、不動産業者さん、宅建士さんと、勘違いされるんですけれども、我々不動産の取引をするっていうよりも、不動産の価格とか賃料を求めることを専門とするような、仕事として、資格業としてやらせていただいております。ですので、こう、我々が出した価格っていうのは、基本的に効率というか、効率中性な価格として認められてますので、裁判所であったりとか、税務署、金融機関っていうところに、この我々のレポートっていうのが受け入れてもらえるっていうような、そういった特徴がございます。そういった中で今、赤尾さんと一緒に、お仕事させていただいたところの事例のところなんですけれども、当初、地主さんの方が、相続対策っていうところでアパートを建てるために、金融機関のところに、融資を持ち込んだんですけれども、なかなか、融資今の状態では出すことが難しいっていうところだったので、そういったご相談が我々のところ入ってきた段階で、であれば、一回、不動産の融資の枠を、増やせるように、我々の方で資産の方棚卸し洗い直ししてみませんかっていうような形でご提案させていただきました。で、要は、お客様が持ってる資産のところを自分たちでこれぐらい価値があるんですよっていうところを、レポート書いたとしてもなかなか金融機関さんの方が受け入れてくれないっていうところですので、我々不動産鑑定士の方が公正中立な価格として、これだけ資産の価値がありますっていうので、であれば、このお客様の方をご融資していただきたいと思います。 していただいても全然返済も問題ないですし、仮に何かあった時としても、このご資産売却することによって、金融機関さんの、今の貸し出し分は返済できますので、問題ないですよっていうのは、融資を促進する、促すような補足資料を作成させていただいたっていうところです。で、金融機関さんの方も、専門家のところからこういったレポート出てくるんであれば、問題ないですねっていうようなところで、当初、融資難しいっていうご回答だったところを、今回融資しますよっていうことで、回答のところがひっくり返すことができたっていうような形となっております。はい。
ございます。私の方もですね、こちらの方をお客さんと一緒に提案させていただいて、非常に喜んでいただけました。一旦諦めておられた案件がですね、ちょっと浮上しましたので、そういった意味ではですね、ご対策の方も円滑に進んだかなと思うんですけども、一つ、皆さん疑問に思われるのが、不動産鑑定士さんの、書類っていうのが、なぜ金融機関さんに対して、他の書類よりも有利に働くのか、で、不動産のその評価自体っていうのが、そもそもどういった枠の中で動いているのか、この二つちょっとご説明いただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。まず1点目、我々の価格が受け入れてもらえるっていうところなんですけども、まずそもそもとして、不動産の価格を出して、報酬をいただくというか、公正効率な価格を出せるっていうのが、不動産鑑定士だけの独占業務となっております。なので、町の不動産屋さんも価格とか出しているんですけれども、あれ価格を、証明するためのものではなくて、あくまでこれぐらいで、売れると思いますよっていうので、じゃあ、うちの方で物件取り扱わせてくださいみたいな、そういった価格査定書の性格のものってなってます。で、一方、我々の方は、似たような性格ではあるんですけど、これぐらいの価格で取引されると思いますようなんですけれども、その価格を導き出すためのロジックのところですね、細かいデータ集めてきて、それを積み上げていって価格を査定しているっていった、そういったプロセスを経てますので、説明力があるという形で金融機関のところも受け入れてくれているっていうようなところでございます。で、その価格の求め方っていうのが、先ほど赤羽さんのご質問の2点目になろうかなというふうに思うんですけれども、大きく3つ世の中に手法があるっていうふうに言われてます。1つが原価法って言われているもの、もう1つが取引事例比較法って言われているもの、で、最後が収益還元法っていうような形で、少し専門用語で難しいところではあると思うんですけれども、2番目が一番分かりやすいかなと思います。取引事例比較法っていうのが、周辺でどれぐらいで取引されているのかっていうのが、取引制約事例をたくさん我々集めることできますので、そういったものから、物件がいくらで取引されてたので、この物件はいくらであろうっていうような、そういった、アプローチしていくっていうような形となってます。で、最後、収益還元法っていう漢字、すごい難しい名前のイメージあるかと思うんですけれども、要は、この収益物件、これだけ賃料がチャリンチャリンチャリンって得られる物件なので、この物件であれば、これぐらいの価格がつくであろうっていう、収益性が高いか低いかで、価格を査定していくっていうような形となっております。で、繰り返しになりますけれども、一般の不動産業者さんも似たような手法は使っておるんですけれども、結構経験則といいますか、数字求める過程のところは細かい分析できているかどうかっていうところでなると、なかなかそこまで細かくできていなくてですね、我々の方はそこまで、プロセスのところを非常に、精緻な分析も含めてやらせていただいてますので、金融機関であったりとか裁判所、いろんなところから、鑑定士が専門家として出している価格であれば、問題ないよねっていうふうに受け入れてもらえてるっていう、そんな状況でございます。
ありがとうございます。ともすれば、相続税の指数になる路線価も不動産鑑定士さんが、担っておられますし、文系三大資格って言われます弁護士、会計士、その次に言われるのが不動産鑑定士です。皆さんあまり馴染みがないかなと思うんですけども、弁護士さんでも会計士さんでも扱えない、不動産の評価っていうのに対しての信頼性のある資料を作っていただけるっていうのが結構唯一無二かなと思いますので、そういった意味で、ちょっと今回のご融資に関しても、有利に働いていただいたのかなと。で、逆をすれば、不動産に価格に対しては、不動産鑑定士をもってしても、やっぱり振り幅があるんじゃないかな、っていうふうには、まあ、日頃から感じておりますので、融資に関しても有利なんですけども、今度は税金に対しても、まあ、節税が効果を図れるような資料でも作っていただける、っていうふうには認識しておりまして、まあ、土地を売ったり買ったりするときの税金、あとはですね、相続に対しての税金。でですね、まあこういったところに対して、まあ少し、どういった、ことをしていただけるのかっていうのもお話しいただければなと思います。
ありがとうございます。 はい、今、お話しあった通り、税金対策といいますか、税務署様向けのところで、レポートの方も我々ご対応させていただいてます。で、税金を求める基準っていうところが、一番有名なのが相続税の路線価っていうのがあるんですけれども、要は、相続税の路線価に土地の面積かけて価格を求めるっていうような、考え方がある中で、あれ、あくまでこう、一般の人たちって不動産の価格求めるの非常に難しいよねっていうので、であればそういった、指標を、公のもとに、出しておいて、それで一般の方たちがざっくりでもいいので求めてくださいっていうような形で出されている指標になってます。で、その指標も我々が作成はしておるんですけれども、とはいえ不動産って非常に個別的な、要因がかなり含まれますので、路線価かける面積で出てきた価格で取引できるかっていうと、かなり大差が実態にはある。世の中になってます。そういった、こう一般の方たち誰でも求めれるような価格以外で取引はやっぱり成立してしまいますので、そういった時に我々の方で、であればその個別的な、格差も反映した価格を出すことによって、実は、その相続税の路線価から求めた価格よりも低い価格が実際では取引されてるんだよっていうふうに説明できますので、その、求めた我々の価格をもって、じゃあ税金、納めてくださいねっていうふうな話できたりしますので、我々のレポートによって実は、相続税を圧縮して申告できたりもするっていうような、形があったりしますね。知ってる方はかなりたくさん申し込んでくださったりはします。
ありがとうございます。まあ、特に相続に対しての、まあ、その効果を持たせていただくような、鑑定書類ですね。まあ、これは、まあ、ともすれば、最終的には、何か争いが起きた時の、まあ、裁判所でも使われる一番効力のある書類かなと思っておりまして、まあ、相続税の税金対策として下げる、逆に言うと、まあ、相続人では、相続人なんだけども、ちょっと自分、本来だったらもっともらえるはずやのに主張される方に対しては、ちょっと増やして請求するみたいな、まあ、そういったこともしていただけるんじゃないかな、というふうにも思っておりますので、まあ、やっぱり、税金に関してやったりとか、不動産に関わるような、大きいお金が浮くときの指数として、不動産価値というのは非常に味方になっていただけるんじゃないかな、というふうには、日頃から感じております。
ありがとうございます。
次回は、そういった不動産鑑定士さんと一緒に、どういったちょっとマーケティングをしていって、今後どういうふうにしていきたいかな、みたいな話を一緒にさせていただけたらと思っております。
ありがとうございます。
はい、
ぜ
あり
ひ。
がとうございます。はい、ちょっとお時間がね、なくなってきてしまって、もっともっと伺いたかったんですけれども、初めて不動産鑑定士さんの具体的なお話を伺うことができて、とても貴重なお話を伺うことができました。ありがとうございました。本日以上となりまして、次回も久保先生、お付き合いいただけるということで、次回もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。
ありがとうございま
本
し
日は
た。
ありがとうございました。